皆さんこんにちは。公明党公明自由会派の住吉敏弘です。陸奥新会第252回定例会にあたり、通告に従いまして3項目7点にわたり一般質問させていただきます。市長並びに理事者各位の皆様には誠意あるご答弁をよろしくお願いします。質問の1項目目は高齢者福祉政策について、安心緊急救急医療情報キットについてお伺いします。安心キットはあらかじめ本人が救急医療時に必要な情報キットを入れておくことで、緊急時に本人が救急隊へ狭小等の説明ができない場合でも迅速かつ適切な対応を受けることが期待できます。一人暮らしの高齢者がますます増加傾向にあり、緊急時に救急隊員や医療機関が迅速で正確に患者の医療情報や緊急連絡先などを把握できる救急医療情報キット、命のバトンとも呼ばれています。これまで救急の現場では本人の必要な情報が得られず困るケースが発生しておりました。救急隊が駆けつけ、かかりつけ医の情報や治療中の病気、お薬情報、家族の連絡先の情報が得ることができれば、その後の救命活動に搬送先の病院にも必要な情報が伝えることができます。そして救急医療情報には2つの役割があります。1点目として、文化保全の前提として住民の命を守る観点から、都市の保全にはまず地域の安全確保が不可欠になります。地域住民の安全が守られてからこそ文化遺産の保全を進めていくことができます。この安心キットは平常時だけではなく、災害時にも適切かつ迅速な処理の助けにもなります。救急隊が出動するような緊急時では、医療の施し方一つ、情報の錯綜による1分1秒の遅れがその人の命の大きな影響を与えます。近年では独居高齢者の方が増加傾向にあり、独居高齢者の方々が緊急時に話すことができない場合でも、その代わりにキットを記入してある情報が適切な情報となります。2点目として、住民主体の地域防災のきっかけ作りとなります。地域の防災力の向上を図る上でも、住民個人の意識はもちろんのこと、地域全体として防災力向上を取り組むことが不可欠です。安心キットは基本的に住民町内会組織が主体的に行うことが想定されますが、この安心キットの配備を通し、町内会、地域のコミュニティ組織と住民のネットワーク作りにも期待されます。以上のことを踏まえて2点にわたり質問いたします。1点目は、安心緊急医療情報キットの配布の目的及び概要についてお示しください。2点目は、安心キットの配布状況並びに活用状況をお示しください。次に、2項目目に男性用個室トイレにサニタリーボックスの設置について質問いたします。日本骨髄バンク評議員の大谷孝子さんの寄稿、尿漏れパッドはどこへの記事を一読して、とても重要な視点であると敬服いたしました。近年、前立腺がんが膀胱がんなどの増加に伴い、男性も尿漏れパッドや紙おむつなど着用する人が年々増えてきております。それに伴い、尿漏れパッドの生産量は介護用、女性用も合わせた枚数は年間67億枚にも上ります。年に1億から2億枚ペース増えております。また日本衛生材料工業連合会のまとめでは、紙おむつの使用人口は2020年の推計で大人用が377万人、342万人の子どもを上回りました。尿漏れパッドはがんの治療後の生活に欠かせないものとなっております。今では優れた尿漏れパッドも発売されており、すぐに社会復帰を果たすための即戦力となっています。一方で、男性用個室トイレにはサニタリーボックスが少ないため、使用した後も尿漏れパッドの捨て場所に人知れず苦労している男性が言われていると声もお聞きします。厚生労働省の全国がん登録罹患数の報告によりますと、 前立腺がんの全国罹患数は94,048人、そのうち青森県は921人、膀胱がんの男性罹患数は全国で17,498人、青森県は296人。膀胱がんの罹患率を年齢別に見ると男女とも60代から高くなり、40歳未満は低い傾向にあり、また男性の方が女性より4倍罹患数が高い傾向にあると言われております。前立腺がんの術後は尿道を占める筋肉が傷ついた影響で頻尿コントロールが難しくなり、頻尿尿漏れに悩むようになります。民間企業の調査でも40代から70代の男性の8人に1人が尿漏れに悩んでいるとの回答がありました。前立腺の摘出手術を受けた人の大半は術後しばらく脳のコントロールが難しく、尿漏れパッドが必要になります。その他膀胱の手術やその他の疾患でも尿漏れパッドが必要な男性は少なくありません。それではそういった方々は今までどうしていたのでしょうか。やはり捨て場所がないのでビニール袋に入れるなどして持ち帰る人が多いようです。考えてみますと個人差はあると思いますけれども、多い時には 250cc もの水分を含み匂いもする尿漏れパッドを外出先から家まで持ち帰るのは神経も使って非常にしんどいことです。人に知られたくないという心理もあり、この問題はあまり表立って語られこなかったように思います。以上のことを踏まえて 2点質問させていただきます。1点目は、当市の公共施設において男性用個室トイレのサニタリーボックスの設置状況をお伺いします。2点目は、男性用個室トイレにサニタリーボックスを設置すべきだと思うが、市長の見解をお伺いします。次に、3項目目は、公害対策について質問の1点目は、いわゆる化学物質過敏症括弧以下 CS 括弧閉じとは、生活環境中の化学物質に接することでいろいろな症状が出る病気です。一度化学物質に反応して症状が出ると微量な化学物質にも反応するようになってしまいます。反応する物質としては、香水などの化粧品関連、医療洗剤類、タバコの煙、殺菌、防虫剤類などです。日本では近年その患者数が急増し、全国でも100万人を超え、100人に1人とも言われております。発症のメカニズムは花粉症に似ていて、化学物質の体内への総合的な蓄積が身体で処理量を超えたときに、ある日突然発症いたします。平成27年に環境省がまとめた報告書では、感受性の人、すなわち発症手前の言われるCS 予備群は人口の 7.5% にも上ります。医師の間でも正しく認識されておらず、うつ病や喘息などと誤診され、誤った治療を受けている滞在的な患者も懸念されます。CS は一度発症すると、微量な化学物質でも深刻な症状が出ます。例えば、柔軟剤を使った服を着ている人とすれ違っただけで、気分が悪くなるなど、学校や公共施設など、人の集まる場所に行けなくなります。そして治療法も確立されておりません。そのため、発症する前に予防することが非常に重要です。そのためには、接する化学物質の量を少しでも減らしていくことが直接的な予防になることを踏まえ、化学物質過敏症についての当初の認識を伺います。質問の2点目は、CS の発症原因として注目されているのが、香りの害と書いて香害です。香害とは香水や合成洗剤や柔軟剤などに含まれる合成香料により不快感や体の影響を生じることを言い、めまいや吐き気が伴い化学物質過敏症を発症する人もいます。中でも思考力の低下や咳、疲労感が続き、学校に行けなくなるほど深刻な人も言われております。誰でもいつでもどんなきっかけでも苦しむことの危険性があります。そして健康被害の原因で最も多いのが柔軟剤です。柔軟剤の国内販売量は2008年から2017年に約 1.6 倍増えたとされております。製品評価技術基盤機構の 調査によると、2015年の時点で、すでに国民の半数以上が毎年柔軟剤を使用しています。公害の被害者はまだ定かではありませんが、2020年の国民生活センターは、柔軟剤の匂いによって健康被害を訴える相談が2014年以降928件寄せられたと報告していますが、実際の被害者はごく一部であるとしています。日本消費者連盟など7団体で作る公害をなくす連絡会は、2019年12月から3月、香り付き製品の被害についてインターネットで公開アンケートを実施したところ、9332人から回答を得ました。被害をあると答えた人の 20% がその苦しみが原因で離職、不登校に追い込まれております。単なる不快感ではなく、多くの人が健康被害を訴える現状を考えれば、個々人の感性や遺伝子の問題と片付けることはできないのではないと思います。このような背景から、公害についての投資の認識と啓発効果を上げるために、どのような対策を取れるかお伺いします。次に、教育長にお伺いします。公害の影響を一番多く受けるのが子どもと言われております。香りは脳神経に直接作用するので、子どもの発達に大きく影響を及ぼし、近年、発達障害の原因としても注目されております。CS を一度発症すると、集団生活が難しくなり、特別支援学校や IT などのリモート授業を開設したりするなど、さまざまな対策を講じている市町村もあります。このような事態が発症する前に、予防対策を取り組むべきだと思います。現在、市内小中学校で化学物質過敏症と診断される児童生徒の把握はどのようにされているかお伺いします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長、
住吉議員のご質問にお答えいたします。まず、高齢者福祉政策についてのご質問の1点目、安心救急医療情報キットの目的及び概要についてお答えいたします。本事業は、救急現場において救急隊員が傷病者にかかる必要な情報を素早くかつ正確に把握し、迅速な救急搬送を行うための支援策として平成22年度から開始したものであります。事業の概要といたしましては、利用者はご自身の血液型、救急連絡先等の救急情報、かかりつけ医、服薬等の医療情報のほか、健康保険証の写し等の資料を専用の容器に入れ、ご自宅の冷蔵庫にて保管していただき、救急時には駆けつけた救急隊員がこれを活用し、適切な救命措置につなげることとなっております。なお、このキットを利用される際の要件としては、一人暮らしの高齢者の方、障害を抱えている方などとなっており、ご希望の方に対しましては、ご本人やご家族等の申請により、キットを配布する仕組みとなっております。次にご質問の2点目、安心救急医療情報キットの配布状況、並びに活用状況についてでありますが、配布実績につきましては、事業開始の平成22年度から令和3年度までで2018個、同じく救急搬送時における活用状況については22件となっております。その他のご質問につきましては、教育委員会及び担当部長からとさせていただきます。
教育長。
住吉議員の公害対策についてのご質問の3点目、児童制度の化学物質過敏症の把握はどのように努めているのかについてお答えいたします。各学校では年度初めに児童生徒の健康調査を行っております。この調査は各種アレルギーや持病、既往症のほか、学校生活上必要な配慮等を保護者が詳しく記載する形になっております。これにより化学物質過敏症の症状についても把握することができると考えております。各学校ではこの回答をもとに児童生徒の健康状態を把握し、校内で共有するように努めております。また教職員は日常の教育活動の中で児童生徒の健康状態を把握するとともに、保護者の相談に個別に対応するときめ細かに対応しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
財務部長。
男性用トイレへのサニタリーボックスの設置についてのご質問の1点目、当市の公共施設における男性用トイレへのサニタリーボックスの設置状況についてお答えいたします。市内公共施設のうち、公民館、図書館、観光施設など167施設に確認したところ、男性用トイレに設置しているのは16施設となっております。次にご質問の2点目、男性用トイレへのサニタリーボックスの設置についてお答えいたします。今後の設置につきましては、住民目線に立った視察が必要であり、衛生用品等を使用している方にとってそれを処理する場所が限られていることは、身体的にも精神的にも負担になっているものと感じております。今後市の公共施設において清掃の管理状況やトイレの広さ等の実情に応じて、可能な施設から対策を講じてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
健康づくり推進部長。
公害対策についてのご質問の1点目およびご質問の2点目につきましては関連がありますので、一括してお答えいたします。化学物質過敏症につきましては、生活環境中の微量な化学物質に反応し、頭痛や倦怠感などの症状が現れ、体調不良を訴える方がおられることは認識しております。また公害につきましては、柔軟剤や整髪料などに含まれる合成香料によって不快感や健康被害が生じ、また化学物質過敏症を誘発することがあると言われておりますが、この発症メカニズムについては未解明な部分が多く、診断方法や治療法なども確立されていないのが現状です。市といたしましては、まずは市民の皆様に公害や化学物質過敏症について理解をしていただくことが重要であると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
答弁ありがとうございます。市民相談で安心キットの配布申請の仕方について問い合わせがあり、そのことがきっかけで安心キットの事業を確認することができました。知人の方からも、行政から誰か該当するような方がおりませんかという中、該当する方が見つかり、申請についてのアドバイスをいたしました。申請自体は簡単に記入できるにもかかわらず、市民もこの事業自体が周知されてないのではないかと思い調査いたしました。先ほど答弁いただきましたけれども、配布数の方は詳細ちょっと確認しておりました。で、配布数は平成22年に752人、また23年には535人と、配布事業年度には申請者が多いですが、平成26年度から30人前後で、配布数が伸び悩んでいます。そしてこのように配布数が伸び悩んでいる中、令和4年度に一気に423人と申請数が増加しましたけれども、 コロナ禍で訪問申請に出向くことが困難であったり、薬等の情報更新にも課題が等があるとお聞きしておりましたけれども、これまで配布数が進んでこなかった課題は何か、そしてどのような取り組みをして、423人の配布数に至ったのかお伺いします。
福祉部長。
はい、お答えいたします。まず令和平成24年度から件数が減った時点にことにつきましては、22年と23年度において多数の方、1200名に上る方の利用申請があったということですけれども、その後、その反動があるということと、あとこの時にも、民生委員のご協力を得たんですけれども、平成25年から民生委員の活動ではなくて、インターネットとホームページ等での申請に変えたところ、こういった形で利用者の30人程度まで減ってきたということでございます。で、一方、令和3年度において432人と増加したものにつきましては、この利用者が減っている中にあって、このままではいけないという危惧がありましたので、再度、民生委員の方にお願い、ご協力をいただいて、地域を周知していただいたところ、このような形で実績が増加したということでございます。以上です。
住吉俊弘議員。
課題についてですけれども、承知いたしました。調査した中では情報更新ができないのは、どの自治体も同じ共通課題であると思います。その課題解決に取り組んでいる野辺地町の事例を紹介したいと思います。今年の2月に野辺地町の福祉担当の方から直接取り組み内容を伺ってまいりました。安心キットの一番重要なことは、実は連絡をつけられることが肝心だとお伺いしました。遠方であっても、近くの知っている方でもいいですが、現実には機能しなくて、病院側でもどこに連絡していいか分からず、右往左往していた状況にあったそうです。まずは連絡をつけて、身元を引き受けてくれる方があれば、スムーズに入院、治療に移行できるわけです。またその他にも課題の一つであるのが世帯状況です。申請時からさまざま状況が変化していく中で、例えばご主人と2人暮らしをしていた方がご主人が亡くなり、1人暮らしになり、情報が滞っている場合もあります。要は、生きた情報でなければご本人の命が救えない、何の意味もないということです。で、神藤さん、医療構想会議の中でも情報更新の課題があったそうです。それで野辺地町は平成30年8月に医療介護連携事業でヘルスケアシステム MCS を導入されました。タブレット端末を病院に2台、消防に2台、役場に16台で運用しております。費用は、通信端末の通信料のみです。安心キットのみの活用ですと、費用対効果の的にも厳しいので、多職者連携支援ツールにも活用の幅を広げ、今までの利用者の方と電話、ファックス等でやり取りしていたものを、このシステムを活用することで、情報共有がスムーズに移行でき、効果も上げております。このヘルスケアシステムの利点は、病院、消防、行政とで切れ目のない連携が取れるので、例えば、病院に行って新しい薬の情報が追加になったとしても、本人は薬の情報を書き換える必要もなく、病院から行政にそのデータがアップロードされます。その他にも、死亡、施設入所、転出、取り下げ等も日々更新できることです。当市においては、配布数のデータの開配ができていないことは課題に挙げられると思います。任意の事業であるため、行政だけでは限界がございます。民生委員やケアマネージャー等の協力で、この事業が本人にとって役に立つものであることの必要性を理解していただくため、年2回、春と秋に広報に掲載して、周知にも取り組んでいるそうです。一番大切な点は、緊急搬送された際に、医療情報や緊急連絡先等が迅速に医療につながることが重要です。まずは市民への周知の徹底と、高齢者の恩恵が受けられるように、将来的には行政、医療、消防が切れ目のない連携ができるように、 ICT を活用した連携体制の整備を構築していくべきと考えますけれども、市長のご見解をお伺いします。
福祉部長。
お答えいたします。野辺地町の ICT を活用した取り組みにつきましては、一つの手法として理解されるところであると考えております。しかし一方では、想定される活用の頻度でありますとか、内容に対しまして、自治体側で行う情報の管理、あるいは更新の手続き、コスト面のお話ありましたが、これに対する費用効果についてですね、一定のまだ課題も内包されているところでありますので、今後におきまして、検討課題につきましての他自治体の情報収集を進めるとともに、改めて安心キット制度全体について市民への周知、普及に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
住吉敏弘議員。
ありがとうございます。まずは今できることからしっかり進めていただき、高齢者が安心して住み続けられる仕組み作りを構築していただきたいと思います。そして、この事業も10年以上経過し、緊急医療情報キットを知らない方も増えてきていますので、しっかりと市民に緊急医療情報キットの必要性を理解いただくように、周知に努めていただきたいように要望いたします。続きまして、公共施設数は167施設のうち16施設ということで、9.6% という分が分かりました。施設数は16施設の設置ということで、女性用に比べて少ないことは承知いたしました。で、それでこれまでの設置してほしいというような相談、要望等があったかお伺いします。合わせて清掃されている方から、尿漏れパッドや大人用のおむつなど、放置しているような事例等がの情報提供があればお伺いします。
財務部長。
はい、お答えいたします。これまで設置についての要望、相談等はなかったかという点にお答えいたします。つい先日ではございますけれども、本庁舎の窓口におきまして、ボックスが置いてあればいいですねということを、要望、相談されていたお客様がおりまして、担当課で設置の方を検討しているところでございます。その際に、各分庁舎や図書館、中央公民館等の利用者が多い施設についても、要望等の有無を確認いたしましたが、そちらの施設では今のところ要望はないということでございました。また尿漏れパッド等の放置がされたケースはなかったかについてお答えいたします。そのような事例というのは直接は聞いておりませんけれども、清掃している業者さんに確認したところ、本庁舎の個室のトイレには、便座シートを入れるために、段ボールの箱をゴミ箱代わりに設置しているんですが、その中におむつ等が入っている場合が年に数回あるということでございました。以上でございます。
住吉敏弘議員。
ありがとうございます。放置している分には片付ければいいのですが、そのままトイレに流されてしまいますと、詰まりの原因にもなり、それを除去するたびに過重な負担が強いられます。そして公共施設にとどまらず、民間の動向も確認する意味で、清掃会社からサニタリーボックスの設置についての調査もいたしました。担当者の方からは、認識している中では設置されている施設はないそうです。しかし、男性用トイレで年数件程度、詰まりの対応があるそうです。担当者もなぜ男性用トイレに生理用品が詰まっているのか疑問に思ったそうです。あとでそれが尿漏れパッドということが気づいたそうです。そういった事例などから、現在、男性用トイレにサニタリーボックスの設置費用や容量等がどの程度のものが妥当なのか検討しているとのお声もいただきました。民間ではそのような動きが出ていることを改めて知ることができました。 まあ、話は戻りますけれども、放置等の事例はないということですけれども、これまで男性で困っている人がいたとしても、可視化されてこなかったように思います。また、女性の方が経済的な事情などから、生理用品が手に入らない、生理の貧困が近年クローズアップされていますが、この問題も恥ずかしくて言えないとか、問題だと思っていなかった女性たちが、SNS などで声を上げて広がったことも共通すること ところがあります。冒頭で述べました、日本骨髄バンク、大谷貴子さんが昨年6月、YouTube で男性が尿漏れパッドを捨てる場所が見つからないという経験を語る動画を見つけ、大谷さんは使用済み尿漏れパッド、トイレで交換したときに、サニタリーボックスに捨てればいいだけじゃないのと思ったそうです。当然、女性用のトイレに当たり前に置いてある生理用品を入れるサニタリーボックスが、男子トイレにないことを考えてもみなかったそうです。そして、大谷さんの声を埼玉市議会でこの問題を取り上げ、それを受けて埼玉市が政令市の男性用トイレのサニタリーボックスの設置状況を確認したところ、設置している市はなかったそうです。で、埼玉市は所有する施設について調査し、その結果を公表いたしました。で、333施設のうち、わずか 2% の 8% 施設だったそうです。この中に使用済みパッドの放置やトイレの詰まりなどもあったそうです。こうした事案を受けて、埼玉市は令和4年度から文化施設、スポーツ施設の計18箇所に設置を進めました。トイレが健常者目線で作られており、弱者の意見が反映されてこなかったことも事実だと思います。本市でも高齢化が進む中で、尿漏れパッドや紙おむつなどをしながら外出する人は今後も増加すると予想されます。がん患者の適切な医療支援により社会とつながりを維持し、生きる意欲を持ち続けられる社会づくりのためには、私有施設の管理者としてきめ細やかな配慮をすべきであると考えます。男性用トイレにサニタリーボックスがあれば、使用済みパッドを持ち帰らずに廃棄できるため、安心して外出することができると思います。それでは、男性用トイレ、個室トイレの設置数は、確認できましたけれども、多目的トイレの設置はどうなっているかお伺いします。
財務部長。
はい、お答えいたします。多目的トイレの設置状況についてでございますが、66の施設のうち50施設で設置されております。以上でございます。
住吉俊博議員。
ありがとうございます。多目的トイレは男性用個室トイレに比べればスペース等も確保されており進んではいますけれども、まあ、どちらかといえば女性の視点であって男性用の視点ではないと感じております。いずれにせよ多目的トイレの設置は進んでいることが確認できましたので、まずは多目的トイレを優先で整備していただき、その後スペースや清掃される方の配慮もした上で設置できるところから進めていただくようにお願いします。それでは先ほど可能な限り整備していくとの答弁をいただきましたけれども、現時点で直近含めて設置を予定するものがありましたらお知らせいただけますか。
財務部長。
はい、お答えいたします。先ほど本庁舎の方に相談要望等がございまして、まず先週末にはなりますけれども、まあ、これまで本庁舎には6カ所のトイレがありまして、そのうち男性用トイレに設置していたのは1カ所だったんですけれども、まあ、先週末の段階ですべての男性用トイレの方に設置させていただいております。まあ、今後につきましては各庁舎につきましては多目的トイレに設置はありますけれども、男性用トイレでも設置し、その後はやはり利用者が多い設置可能な施設から、また多目的トイレ、まだ16施設ついておりませんので、スペースは十分にありますので、清掃等の管理状況を確認しながら、設置に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
住吉俊博議員。
ありがとうございます。僕が前立腺がんの治療をしている患者にとって、寄り添っていただくことは、本当にこれから無知が目指すべき福祉政策の、方向性と合致しているものと考えます。設置にあたっては、今後進められると思いますけれども、その際、利用者のニーズや施設の清掃頻度、また女性より大きいものの設置とか、設置理由のただし書きやポスターの掲示、またサニタリーボックスが置いてあると分かるような目印等も工夫していただくよう、市一を含めて要望いたします。これでこの項目の質問を終わります。じゃあ最後にですけれども、先ほど、教育長の方から答弁いただきましたけれども、では今まで市に対して、この、化学物質過敏症のような、ご相談等があったかお伺いします。
どちらですか、はい、健康づくり推進部長。
お答えいたします。市への相談についてということですが、これまでに香料による健康被害や化学物質過敏症についての相談は寄せられておりません。以上でございます。
住吉俊博議員。
分かりました。相談等はなかったということですけれども、対策としては、人工的の香りが被害をもたらす可能性を啓発することが一番大切だと思いますので、国もこの香りの自粛を求めるポスター、ご省庁連名で出しております。そのポスター等も活用しながらですね、市の独自のポスターも作成してもいいと思いますけれども、その市施設に刑事などの啓発効果も上げるために、対策を要望していきたいというふうに思います。あと最後に教育長の方に確認します。化学物質過敏症の症状についての周囲の理解不足を背景として、いじめなどの二次被害を生じないようなきめ細やかな配慮が必要と考えます。また学校現場で広く教職員の皆さん、またその保護者の方々にも、香りの成分の化学物質と化学物質過敏症の関係を知って、公害を生まない配慮を広めていただきたいと思いますけれども、可能な取り組みがあればお伺いします。
教育長。
お答えいたします。教育委員会では、令和3年8月10日付、青森県教育庁スポーツ健康課より周知依頼のありました、文部科学省事務連絡、香りの配慮に関する啓発資料の活用について、この資料を、啓発資料を添付いたしまして、8月12日に市内全小中学校に配布いたしております。このようにして、広く理解を図るとともに、具体的に化学物質過敏症への対応として、例えば児童・生徒が使用する教科書を天日防止をして、化学物質を放散させる、あるいは消臭紙によりカバーをつけて実害を防止する、そのようなことが考えられますので、こういうことに関しては、必要に応じて学校を通じて保護者に周知することといたしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
ありがとうございます。しっかり保護者の方にも、この公害という部分をですね、知っていただくための、啓発活動をしっかり取り組んでいただきたいと思います。以上で一般質問を終わります。